ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お元気ですか？
元気ですよ。
暑いですね。
暑かったです、
ね、長袖なんですけど、
はい、
大丈夫ですか？
半袖の方が暑くないですか？日差しが、
あ、太陽がね、
そうですそうです、
思いっきり出てる時は確かにな
んで、あ、大丈夫ですね、大体、
はい、
でもあれよ、バイク乗るから、
はい、
バイク乗る時ちゃんと長袖
着ないと。あ、そうなんですよね、やけどしますよね。
もう私なんかあれですよ、もうバイカーだったんで、
あ、ここが
ツーリング行く時に、
はい、
真夏に T シャツだけで行っちゃったりするもんだからもう日焼け跡が大変なことになってますよ。
やっぱそうだ、
うん、
なんかね、すごいそばかすみたいな。
そうそうそう、腕がね、ああ、
そう、焼きすぎてですか？
もうだから炎天下ほらね、
まあそうですよね、
こうやって走ってるから T シャツで。
バイカーの方は腕を見て、あ、乗ってんなって思うのが竹見さんので、ね、
まあ、まあまあまあ、でもね、最近の若い子たちはね、
ちゃんと
そういうケアをする子たちも増えてるから、
うん、そうですね、
まあ、身を守るためにも着ていた方が、
そうだから絶対した方がいい、
ね、そうですよね。ではでは、今日はこのコーナーから行ってみましょう。田中とのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、
すいませんでした。
はい、
はい、暑さのせい。
いや、暑さだけのせいじゃないでしょう。
今日はどのアーティストですか？
はい、まあ7月に入りましてね、もういわゆる夏フェスの本格的なシーズンになったじゃないですか、
うん、
そこでね、田中アートさんと相談しまして、今回はですね、あのサマーソニックのヘッドライナーを務めるアーティストをピックアップしようじゃないかということで、はい、今回はですね、マネスキン、
はい、
あらま、
なんかあれですよね、フェスで本当90年代とかのすごい有名なアーティストがずっとヘッドライナーだったじゃないですか、うんうん、やっとなんか新しい風が吹いてきた。
まあそうですね、もうマネスキンね、はい、平均年齢23歳ぐらいですよ。
そうですね、
え、まだそんな。
そうですよ、10代の時からデビューしてるから。
で、私結構前に聞いた気がして、
うん、
ってことは10代だったかもしれない。
そう、全然2010、なんだろう、16年とか17年とかもうそれぐらいから活動してるから。
それはちょっと驚きですね。
はい、22、23、24とかそんなぐらいですよ。まだまだ若いメンバーのねバンドなんですけどね、珍しいイタリア・ローマの出身ということで、4人組のバンドでね、
はい、
なかなかイタリアからのロックバンドってね、うん、あまり聞かないから、
いないですね。今ロックバンドがもう全世界中でもあんまりこうガンって来ないじゃないですか、
うん、
その中でイタリアから出てきたっていうのがすごいですよね。
そうで、またね、いいのがね、
はい、
イタリアの母国語で歌ってるっていうね。
あ、そうですね、歌詞とか聞いてて、
そう
面白いですね。
だから英語の曲もあるし、ベースがイタリア語なんだけれども時折こうほら英語入れたり、だからそれはほら日本語で歌っててサビちょっと英語にしたりとか途中英語入れたりみたいな感じなのよ、
うん、
そういった意味ではこう英語で歌わないと世界的に売れるバンドにはなれないみたいなのがやっぱりあったじゃない。
ね、ああそうですね、うん、それを崩す感じですかね。
そうそれをこうなんかね関係ないぞっていう感じにしたなっていう感じがしてね、うん、すごくかっこいいなって思いますけどね、
うん、
サウンドはこうロックをベースにラップとかヒップホップレゲエファンクとかもういろんな要素を織り交ぜてこう幅広いんだけれども、まあメンバー全員ねルックスもいいし、
うん、
もうド派手な衣装で、ね、花があってもうそれは売れますよねっていう感じある。ありありするけどね。
そうですね、メンバー一人一人すごいですよね。
そう、なんか綺麗ですよね。
はい、ああ、うん、確かに。もうで、あのグラムロックとかのね衣装すごい派手な感じがね、あってね、いいですよね。うん、田中さんライブは？
あ、全然見たことないですね。でやっぱりそのあんまり知らないんで、
うん、
でそういうのに触れていかなきゃなって思う感じでしたね。今回 そのサマソニックもそうですけど、フジロックとかもあんまりちょっとメンツを知らなくなってて、
あ、だいぶあれですよ、は
い、これやばいなと思って、うん、ちょっと勉強必要だなと思いましたね。
まあ、そう言いながらね、私もね、はい、マネスキンはもちろん知ってますけど深くは知らなかったから、はい、
そうですね、
まあ、今回ちょっとマネスキンちょっとピックアップしようよって言った時にね、はい、
うん、
もういろんな曲をいっぱい ぱい聞きましたよ、私も。
こういうのでいいですよね、好きになってったりとか。
ミュージックビデオめちゃくちゃ見ましたけど、かっこいい、かっこいい。かっこいい
ね、私、一曲しか知らない。
本当？
そう。知ってた曲の、あの、フォーシーズンズの曲カバーされて、はいはい、私、そっちを知ってたんですよ。
なるほど。
でもあれ、こんなになってる。
あれってめちゃめちゃ古くないですか、曲って。
そう、60年代だった
んですよ。そうそうそう。だって、ね、カバー曲ですからね。
そ
う、だから
それも知ってたので、うん、おーっていう感じで知った。
もちろんあの曲もいいけどね、オリジナルもめちゃくちゃかっこいい
ですよ。あ、かっこいいですね。
聞いてみよう。
まあとにかくね、ボーカルの声もいいしね、
はい、
またベースの濃い点のね、ビクトリアがね、
あ、かっこいいですね、綺麗ですよね。
そうで、またね、うん、ちょっとこんなこと言ってはいけないけど、テープ気になってしょうがないよね。
本当ですね。
はい、もう分かりますか、ユキ。
いや全然分かんない。
彼女ね、トップレスで、はい、この見えちゃいけないところだけテープをいつも貼ってるんですから、ね、
あ、そうなんですか。
そう、だけどもうライブの途中で絶対取れちゃうの。
あ、そう。
そうで、彼女はなんでそういう格好をするかっていうちゃんとした理由があるんだけれども、まあ、そういうのも話してると時間がなるので、ちょっと皆さん調べてください、
う
ん、
そうですね、そうですね、皆さんに宿題ですね、
はいはい、私がねすごくね、こう、あ、マネスキンってこうなったのがね、2021年にね、ローリングストーンズのオープニングアクトに抜擢されたんですよ、マネスキン。で、ストーンズのオープニングアクトっていうのは注目の若手が起用されるっていう感じになってるんですよ。で、今までもね、プリンスだったり、バンヘイレンだったり、ボンジョビだったり、レッチリだったり、はい、まあ、レニー・クラビッツとかね、もうそうそうたる、後々こうモンスターバンドに、ね、なる人たちがこう起用されてるので、もうマネスキンもまさにそれに認められたっていうことなんですけど、あとはね、電気映画のエルビスあったでしょ、はい、これのね、エンドロールの最後の最後にマネスキンがこうエルビスの明日の願いをね、カバーしたバージョンが流れるんだけれども、まあ、私この映画見てて、おー、すげーなっていうね、ありましたね。こう、ちなみにですね、ボーカルのダミアーノ、彼はですね、エルビス・プレスリーと誕生日が一緒なんです。1月の8日ということで、はい、なんかそういうのもね、すごくこう、なんかリスペクトがあるみたいなんですけど、ちなみに私はですね、ブライアン・セッザーとですね、井上尚弥と誕生日一緒なんで、私最近ちょっとあの、井上尚弥と一緒っていうのは嬉しくて、
いいですよね、それ
は。おお、なんか気分いいな。ユキがいつもね、あの、佐藤製薬の佐藤ちゃんと一緒っていうのを絶対言うんですけど。
そうそうそう。それしか言ってない。
そうなんですけど、私ね、ブライアン・セッサーとね、井上尚弥と一緒っていうのを最近ちょっと。
ああ、それいいですね。
そのうち俺に井上尚弥なんだよって言いそうですよ。
言わない、言わない、言わない。もうあの別格すぎますから、
好きすぎちゃって
もうすごい。
確かにね、
確かにそうです、はい、
あとね、こうダミアーノね、日本のアニメが大好きなんですよ。そう、進撃の巨人の大ファンで、なんつったって腕に進撃の巨人のキャラクターのタトゥー入れてますから。
入ってますね。そうだそうだそうだ、うん、入ってました。
だからね、もう本当ね、こう日本が好きっていうかね、そう、すごい、それだけでもなんかすごい嬉しいじゃない。い
や、もうそれだけでね、10倍好きになる。
まあでもやっぱりすごいですよ、今マネスキンの勢いというか、うん、70年代80年代のロック、ロックンロールとかを若い感性でやるとこんな感じになるんだなっていうのをやってくれてるバンドだなっていう感じがするね。あとね、歌詞とかを聞いて見ててというかね、訳詞を見てて、あ、日本ってやっぱり世界と違うんだなっていうのをすごく感じるよね。日本じゃ絶対こういうことって言っちゃいけないんだろうなっていうか、そういうのをね、すごくね、感じるな。
しみじみしてますね。はい、あ、でも歌詞とか聞いてたりとか見てたりすると、本当に日本だけ違う感じしますね。あの、どこの国の歌詞とか見てても日本だけ、なんだろう、気を使って歌詞を書いてるというか、そんな気がしますね。
だからね、こう同じラブソングなんだけれども全然違うなっていう視点がね、でも日本でこんなこと言ったらダメってなるんだろうなっていうね。
そうですね。
不思議なのが、そんな日本を海外の方がすごく好きって言って歴史を勉強してくださったりとか、住みたいっていっぱい来てくださるっていうのも、また向こうの方にとってはそれが魅力なのかなっていう部分も不思議ですね。
まあね、こうだからこうなってるのかもしれないですしね。
で今回はマネスキンヒット曲いっぱいあるんですけど、どの曲でいきましょうかという話を田中篤さんに、選曲をお願いしたところ、
はい、
はい、先ほど話に出ました。
そうですね、
やったー売れてー、
インドです ね、
ねえ、なぜこの曲を選んだの？
なんか誰がカバーしてんだろうなって前に思ったことがあって、
うん、
だ誰カバーしてるというか誰の曲だったっけかなって感じ。
あ、最初ね、
はい、うん、でそれで出てきたのがもう一番最初にこのマネスキンを知った時がこの曲だったんで、単純にこれって思いましたね。で他もでもかっこいいですよね、オリジナルのすごいかっこよかったんで、うん、ライブもすごいいいっていうのは聞いてるんで、今度ぜひ見に行きたいと思いますね、
はい、
サマソニック売り切れなんでいけないですね、うん、じゃあ曲かけます。マネスキンでベギン。
Put your loving hand out baby Zambi hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know.
マネスキンでベギンでした。
はい。いやいや、これもね、なかなかね。
うん、
なんかね、ここに目をつけたところもすごいけど、なんかマネスキンになってるよね。
うん、違う曲のようになっちゃってるって思いましたね。
でもこれもねめちゃくちゃ売れたね。
いやすごいですね。なんかあれなんですかね、最近のアーティストってこう言って昔のカバーとかをして売れていくみたいなパターンとかあるんですかね。
あ、傾向が、
はい、
うん、まあないことはないでしょうけど、やっぱマネスキンがなせる技って感じもするけどね。
それもありますよね、
うん、
曲が売れるっていうか、その勝手にこう音楽が使われてそれがヒットして本人に返ってくるみたいなのがTikTok とか SNS とかで広がるっていうのをなんか最近聞いたことがあるんで、
うん、あ、でもこのねベギンもね、はい、あのきっかけは TikTok だもんね。
あ、やっぱり、この曲もそうなんですか。
そう、
そういうの目つけてみんな頑張っていきましょう
以上田中でしょ、
はい、どういうまとめ方
なんか売り方とかも意識して才能あるのに出てこない人たちは頑張るしかないと思いまして、
うん、
確かに
ね、うん、
田中アート俺にも言わせろ。今回は田中アートのアーティストピックアップでした。続いてはケイズドリーム7月のレコメンドアーティストです。今月から新しいアーティストの紹介になるんですよね。
はい、
アーティスト名からお願いします。
ダックス・スミスですね。
あ、何年か前にも、
うん、そうですね、2年、うん、2年、1年、2年ぐらい前ですかね。でやっと音源出したんで、でちょっとボーカルも歌い方変えて2ピースで迫力のある音楽をやってるオルタナロックバンドですね、
はい、
はい。では曲紹介をお願いします。
はい、それで聞いてください。ダックスミスでチープナイフ。
As we chase you, Joe, losing sight of our players. connected to the vibe dropping. There's drunk trying to quit, but it's hard to let go. Addicted to the buzz, I'm bubbling. Scoring through PC, you're
ドリーム7月のレコメンドアーティストダック・スミスでチープナイフでした。
はい、これミュージックビデオもね、
はい
はい、アップされてるんでね、なんかこう見てもらえるといいですよね。
そうですね、ちょっと宣伝とかなかなか下手くそなバンドなんですけど、2ピースでギターボーカルとドラムの2ピースなんですけど、実際のライブの迫力すごいあるのと、あとボーカルが以前の歌い方をちょっと捨てるというか、ちょっと違う歌い方を綺麗に歌ってみるみたいな感じで頑張っていろんな声を出して始めてるところなんで、変化が今楽しい時期でありますね、
うん、はい、MV 私も見たんですけど面白かったです。あ、面白かっこいいっていう感じでした。
ドラムとねギターがこう入れ替わったり、ね、
なんか楽しそう、うん、遊んでいる感じと音楽を奏でている感じがミックスされてて、うん、注目してみてください、見てみてください。
はい、
さあこのダック・スミスケイズドリームでのライブは20日です。今月20日です。千葉稲毛ケイズドリームのライブの情報チェックしてみてください。田中畑さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ、この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです、
はい、
今日はどこでしょう。
はい、東京高円寺にあるライブバームーンストンプの店長島崎康弘さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。レギュラーのヤスさんこんばんは。
はい、どうも、はい、おはようございます。
はい、ね、もう本当このコーナー定期的にね、
はい
はい、出演してもらってるんですが、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、まあ、2週にわたってね、登場してもらうんですが、コーナーね担当してもらうんですけど、はい、まあ恒例になりましたが、はい、1週目はね、はい、ムーンストンプのお店のことをちょっといろいろ聞かせてもらおうかなと思うんですが、
はいはい、
まあ高円寺にねあるライブバーということなんですが、改めまして、はい、お店の場所はどの辺でしょうか。
そうですね、高円寺の北口を出まして、純情商店街という商店街の突き当たりになりますね。
うん、歩いて 2、3分、
そうですね、2分くらいですかね、
うん、近いですね、
はい、
ねえ、もうお店オープンして何年経ちますかね。
もう22年目に入ってますね。
そんなになるんでしたっけ。
うん、そうなんですね。長いです ね、ね、ずっとヤスさんがね店長なんですけどね、
はい、
うん、オープンするよっていうお知らせもこの番組でね、うん、一番最初もさせていただいてたんですけど、
はい、
うん、どうですか最近の高円寺事情は。
高円寺はそうですね、やっぱ人も多いしインバウンドで外国人も増えてますね。
うん、ムーンストンプにも結構来るんですか、やっぱ外国人のお客さん。
そうですね、増えてきてます今。
うん、うん、でも英語喋れないのにどうやって対応してるんですか。
もう雰囲気でやってます。
大事です。そうです、身振り手振り、はい、空気と、は
い、なんとかなるの。
なんとかあります、ね、
はい、素敵。
うん、まあまあまあまあ、まあ、高円寺もねまた賑やかにね戻ってきてるということなんですが、はい、ムーンストンプ最近のお客さんの感じが変わってきたりとかそういうのあります。なんか昔となんかこういうところはなんかいろいろ変わってきたなみたいに感じることとか。
そうですね、やっぱり世代も変わってきているのと、うん、おとなしい人が多いですね。
あ、
うん、昔はなんか暴れん坊みたいなのばっかでしたけど、
うんうん、確かに ね、
はい、なんかね昔は武見さんみたいな人がいっぱいいると思ってたんですけど。
いや本当その通りです、はい、
ね、そうですか。
でもお店の中でお店の中で酔っ払って喧嘩になるみたいなことももうないの最近。
いやもうほぼないですね。
自分で持ってってますよ。
いや昔はね別にムーンストンプに限らず飲み屋で、はい、その酔っ払った客同士が喧嘩なんてしょっちゅうあったもんね。
しょっちゅうありましたね本当に、うん、
これはね自分だけじゃないよアピールですよ。いや
そうそうそうね、そっかそっか、まあまあでもいいことといえばいいことですけどね。
そうですね、う
ん、時代とともに音楽が変わるのと一緒でお客さんだったりこう人の雰囲気も変わっていくってことなんですね。
そうですね、はい、うん、はい、
逆にこうお客さんとかいろんなことが少しずつ変わっていく中で、うん、ヤスさんご自身はどうですか。オープンした22年前と今のご自身。
もちろんそれは変わってますね。僕もまだほらそういう意味じゃイケイケだったのかもしれないので、うん、今はもうだいぶ落ち着いてるというか、
うん、
はい、
そうね、
はい、
まあでもねやっぱり早く彼女欲しいよね。
そうですか、たくさんいっぱいいますよ。
余計な心配するなと。
あれなんか放送だからって今無理してない。
いや、どんどん。
はい、まあね、はい、私はもうそこが心配で心配で。
親心。はい、
わかりました、わかりました。じゃあ今週のおすすめのアーティスト、なんというアーティストいきましょうか。
アノアとペロという、ユニットですね、2人のピアノと、うん、ドラムの、歌物のユニットになってます。
アノアさんがどっち、ピアノ、
ピアノボーカルですね、
はい、あ、じゃあペロさんがドラムってことか。
ドラムです。で、うん、ペロさんは88ルバンドのドラムで
叩いてますね、はい、なるほどなるほど、そっかそっか、はい、こういい組み合わせですねこれね。
そうですね、もうこの前ちょっとお話ししてるんですけど、うん、もう結成12年ということで、うん、
結構長いことやってる。
そうなんですよね、初ライブがムーンストンプなんですよ。
あら、
そしてそのファーストのジャケット、このマグパのジャケットが、うん、ムーンストンプで撮影してるという。
ああ、
現在、はい、
なるほど、現在発売されてる CD のジャケットがはい、ムーンストンプで撮影なんだ。
そうですね、
うん、
じゃあもうムーンストンプがホームなんですね。
そうですね、もうそんな感じでしたね、うん、もう今ちょっとね地方が多いので年に1本2本くらいしかうちではやらないですけど。
ああ、じゃあもう結構、ね、こう日本中回ってる感じだ。
そうですね、はい、
うん、じゃあ曲聴かせてください。
はい、アノアとペロでマグパです。
隣の素敵 べて張り合ってどんどん心が小さくなって大好きなものがどっかに行ったマグパマグパマグパ
お聞きの放送はロックラッシュレディオです
マグパマグパマグパマグパマグパマグパそれなんだ気にするな
浮き浮きしますね曲聴いててね
そうですねまあ本当にドラムのリズム軽快で、うん、シンプルなのになんかすごく、とても幅が広いというか
ねえなんかこう聴いてるだけで楽しい気分にさせてくれるというか、
は
いうん、基本的にこういう感じの曲が多いの曲調が
そうですね曲調としては本当にそういうメロディアスだったり、
うん
うん、なんか人柄が出るような、うん、曲が多いです
ああ、は
い、
なるほどねそうマグパってすごく気になったんですけど、どういう意味なの？
どんな意味なんですかね。なんか呪文のような言葉なんじゃないでしょうか。
ああ、じゃあこれはもう造語というか。
そうです。はい。
ひらがなでね書くんですけど、うん、なんか私は何かのご自身が作ったキャラクターの名前かなって思ったりもしてて、なんか。もう火吹くんだぞみたいな、
はい、怪獣
そう可愛らしいマグパだぞみたいなな
るほど ね、
気になった方は、ねはい、ライブに足を運んで直接メンバーの皆さんに聞いてみてください、
はい、
じゃあ今度ヤス店長も聞いといて、ね、マグパってこれ、
はい、
これで何ってヤス、
はい、
店長今週はここまでということで、
はい
うん、また来週もよろしくお願いします、
はい、お願いします
高円寺ムーンストンプ店長のヤスさんでした。